東日本大震災から復興へ向けて歩み続ける福島の仲間たち、そんな仲間たちをつなぐ壮大なプロジェクト、7人のキャラバン隊メンバーが県内各地から生放送でふるさと福島の絆を探しつないでいきます。ふるさと福島絆キャラバン、この番組は福島県がお送りします。さあ今日は小林俊正さんがレポーターですね。呼んでみましょうか。小林さん。
はい、片田さん、うん、そして母の子のお二人よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。さあ、今日私たち絆キャラバン隊はですね、郡山市にあります、パタパタ屋というところにお邪魔しております。今日スタジオ出発してきた頃本当に天気が良くてですね、今郡山市内もすごくこう青空が広がっています。さあ、ここ郡山市にある郡山市桑野にありますパタパタ屋の、どこにいるかと言いますと、その名も復興の間というところにいます。この復興の間、福島の福という字に魂、そして魂というこの復興、なぜ私たちがですねここにいるかと言いますと、今週のテーマはですね、震災から間もなく2年立ちます、鎮魂と復興に向けて活動する方々に、お話を伺っていくということで、来週の月曜日3月11日に、郡山市で開催されます第2回復興祭、こちらも先ほどと同じ福島の福に魂、そして祭り復興祭について、復興祭実行委員長の藤原健一さんにお話を伺います。藤原さん、よろしくお願いいたします。
はい、藤原さん、よろしくお願いします。
さて、藤原さんも間もなく、震災から2年経ちます。はい、そしてこの復興祭も、はい、第2回目を迎えるということで、今どのようなお気持ちですか？
はい、本当に第1回目はですね、やはりいろんな思いが詰まって第1回をやらせていただいたんですが、やはりその継続をしなくてはいけないんじゃないかと、一発の花火で終わってはいけないんじゃないかと、この経済団体5団体のね、みんなが集まってやはりもう一度やろうという心新たにして、今回の第2回目をようやく迎えると、3月11日午後1時から、復興祭をやることになりました。は
い、この復興祭、本当に多くの方の力添えがあって、できているということなんですけども、今回もまた、多くのアーティストの方、歌は国境を越えるということですよね。はい、多くの方にも出演していただいて、そして他にも、鎮魂のオブジェであったり、そしてテーマソングもあるということで、本当に、目白押しな内容となっているんですけども、こちら本当に多くの方々に協力していただいているんですよね。
はい、本当に皆さんがやっぱり福島を思う気持ちでね、みんなが集まり、そして手弁当で我々中小企業家同友会、そして、青年会議所、農業青年会議所、商工会議所青年部、そして商工会青年部の連絡協議会、この5団体が一つとなってね、今みんな一生懸命頑張ってるというところです。
本当、こちら実は、1800名の定員があるんですけども、それに1万人近くの応募があったということで、本当に皆さん注目されているこの復興祭も間もなく来週の月曜日なんですけども、いや本当にこう楽しみといいますか、間もなくですね。
応募者がね、1万人近く来ていただいて、枠外になってしまった方には大変申し訳ないとは思ってるんですが、ただ我々これをやる目的というのは、やはり2年目を迎えるこの日にですね、犠牲になられた方々に思いを馳せて、そしてやはりまだ福島苦悩の中にいると、その苦悩の中の福島の今をやはりメディアを通して、日本全国に発信したいと、そんな強い思いから決意してやってますんでね、枠外の人たちもそういう思いをね、分かっていただければありがたいなと思います。
福島の今を伝えるということで行われるこの復興祭、そして、多くの方々の力があって、協力があってですね、成功、本当にこう間もなくなんですけども、最後にこの、福島復興祭にかける思いお聞かせいただいてもよろしいですか？
はい、私はねやっぱりなんていうんですかね、建築土木のような大きな形に見えるものも大切だと思うんです、復興もね。でも本当に今やっぱり必要としてるのは心の復興というかね、やはり勇気とか元気とか感動とか、そういうものの一人一人が心をね、持つことによって、やっぱりアベノミクスじゃないですけど、気持ちからね復活できるんじゃないかと。でやっぱり大声援も一人のね声から始まるのと一緒に、やっぱり一人の感動勇気からね、やっぱり郡山福島の発展というかね、復興が再生が始まるものと信じて、 みんなで頑張っております、はい、
もう間もなくです、はい、来週の月曜日3月11日に始まるこの復婚祭、本当に、お祈りします、スタジオの鏡田さん、
はい、ありがとうございました。
はい、
さあそれでは続いては福島絆物語作品をご紹介します。
ふるさとは陶器にありて、県立川俣高等学校3年高野恵里。震災以降、新聞やテレビで絆という言葉がよく使われるようになった。震災によって失われたものはあまりにも多く、悲しみは言えないが、人々とのつながりや助け合いの心、思いやりの心について考える機会を得たことは何者にも代えがたい経験であった。震災当日、すべてのライフラインが断たれ、家族や近隣の人たちの安否もわからぬ中、一台の車が我が家にやってきた。聞けば有志の大人たちが安否確認のために近所を一軒ずつ回っているという。私の住んでいる地域は田舎ゆえに隣家との距離があり、歩いて訪問することは難しい。安否確認といっても骨が折れる、まして今後の見通しが立たない非常事態に貴重な燃料を使い回ることは並大抵のことではなかったろう。私はそのような懸命な人々の姿を目の当たりにし、心を思いっきり揺さぶられ、泣きたい気持ちになったことを思い出す。ありがとうございますという言葉が自然と口から漏れた。私は今、原発事故による放射線の影響で避難生活をしている。自宅にある飯舘村の長泥地区は今回の再編成により帰宅困難地域に指定された。村へ戻れる確証が全くない今、住み慣れた土地に二度と帰ることができないと思うと、辛くて何とも言いようのない寂しさに襲われる。しかし最も悲しいことは、震災によりふるさとを追われてからこの1年半、苦楽を共にしてきた村の人たちとの別れである。ふるさとの復興を夢見ながら共に歩んできた人たちの別れは家族との別れに等しいのだ。室尾再生の宿に、ふるさとは陶器にありて思うもの、そして悲しく歌うものとあるが、避難している私たちには身につまされる句となった。しかしふるさとがどんなに遠くになろうとも、同じ夢を持ち相手を思いやり助け合って過ごしてきた人たちとの太い絆や思い出が私に力を与えてくれる。未来へと前進する勇気という力を。
県立川俣高等学校3年生高野恵里さんの作品、ふるさとは陶器にありてご紹介しました。さて現在県立図書館では東日本大震災等パネル展、福島絆物語の企画展を開催しています。東日本大震災から2年、震災の記録とともに震災で感じた家族や地域との絆、震災にあって支えてくれた人々との絆、避難先での新たな絆など、開催は14日木曜日までですので、未来へつなぐ福島の絆物語にぜひ触れてみてください。ふるさと福島絆キャラバン、この番組は福島県がお送りしました。